お祈りをいたします。神様、あなたが掛けがえのない宝を私たちに与えてくださいました。あなたは私たちのために掛けがえのないご自分の一人子を与えてくださいました。神様の愛の中から迷い出て、暗闇の中にうずくまっている私たちを探し出し、神様の手の中に連れ戻すために、主イエスキリストが私たちの間に生まれてくださいました。キリストは私たちのためのあなたの愛の印です。私たちはこのお方を見れば、このお方の言葉に聞けば、あなたが私たちをどんなに愛し、そのためにご自分の宝さえも犠牲にするほど私たちを愛してくださっていることを知ることができるのです。しかし私たちがクリスマスにお生まれになった主イエス様のために差し出すことができたのは会話桶だけでした。主イエス様のために柔らかな布団を差し出すことも、暖かい部屋を差し出すこともできませんでした。他の人の痛みに私たちが鈍感であり、自分さえ良ければいいとすぐに考えてしまうからです。それは2000年前のあの日も、そして今この私の心の中でも変わることがありません。神様、あなたの愛を私たちのために、私たちに届けるために来てくださった主イエスキリストを、そのように冷たくあしらいながら、しかしキリストはそれでも私たちを愛することをやめてしまうことがありませんでした。どうぞ今私たちがキリストのもとに帰ることができますように、このクリスマスの時、私たちが主イエス様を私たちのうちにお迎えして、神様の愛に温めていただいて、神様の愛の中を新しく歩き始めることができるように、神様どうぞ 私たちを助けてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今朝は新約聖書ルカによる福音書第2章1節から21節までです。新約聖書の102ページ、ルカによる福音書第2章1節から21節までを朗読いたします。ルカによる福音書第2章1節から21節まで。今日私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であったときに行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日たって割礼の日を迎えた時、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。 これがあなた方への印である。天使が羊飼いたちにそのように言いました。世界で最初のクリスマスの夜に良い知らせを告げた天使の言葉を私たちが今日このように心を一つに合わせて聞くことができる、今日こうして私たちがこの聖書の言葉に聞いているということも、神様が私たちのために起こしてくださった奇跡であると私は信じています。この天使の言葉を私は繰り返し何回も読みながら今日に準備をしてきました。嬉しかったです。私はこの聖書の言葉を何回も聞いて、何回も口に上らせて、その自分の声を自分の耳で聞いて、天使はどんな声色でこの言葉を伝えたのだろうか、羊飼いと天使とどこら辺に立っていたのかな、そんなことも想像しました。この天使って何歳ぐらいの人に見えたんだろうな、いろいろ考え始めるとそんな関心は尽きないですけれども、しかし何よりも大事なのはこのメッセージの内容です。私たちのために良い知らせを神様から預かって私たちのところに届けてくれた、あなたのための救い主が生まれた、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げると天使は言いました。大きな喜びです。クリスマスの知らせは私たちにとっての大きな喜びの知らせです。ちっぽけな喜びじゃないんです。ありふれた喜びじゃない、大きな喜びです。他にはないような、これまで聞いたことのないような素晴らしく大きな喜び、ですから私たちも今日喜びたいと思います。このクリスマスの知らせを今聞いているのですから、しかも大いに喜びたい。恐れるな、天使は恐れるな、そのように言いました。恐れるなって言われたということは、羊飼いたちは恐れていた、そういうことなのでしょう。確かに突然天使が現れて、見たこともない天使がいて何かを言い始めたら、それは恐ろしいだろうな、そういうふうにも思いますけれども、しかしただ単に突然天使が現れたから怖くなっちゃった、それだけの話ではないんじゃないかというふうにも思います。この時羊飼いたちは野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていました。彼らは町の外にいて羊の世話をしてその日の夜を迎えていました。よく考えてみるとちょっとおかしな話です。何がおかしいかというと、例えばこの夜マリアとヨセフは何をしていたのか、何をしていたって出産していたわけですけれども、 そういうことではなくて、もうちょっとこう前後を考えてみると、マリアとヨセフがどうしてベツレヘムの町にいたのかというと、人口調査があったからです。ローマの皇帝アウグストゥス、今でも世界史の教科書を開くとその名前が載っている人物です。この人が自分の支配しているローマ帝国の区域全領土の住民を人口調査をする、ちょっと考えられないような大きな出来事を始めました。私たちの知っている地中海沿岸のほとんど全部、そういうイメージで良いのではないかと思います。マリアとヨセフもそれに逆らうことなんてできません。今自分が住んでいる町でそれを登録することができるわけではなくて、自分の故郷に帰らなければいけない。自分の故郷といっても自分が生まれた場所っていうのではなくて、自分の先祖の故郷に帰って登録をしないといけない。ヨセフが登録するべき場所は今住んでいるナザレの町から120キロぐらい離れたところにあるベツレヘムという町でした。私昨日 Google マップを使ってナザレからベツレヘムまで何キロ離れているか調べたんですけれども、120キロ、徒歩だと1日半かかるというふうに出てきました。健康な人がぶっ通しで歩いたら1日半だっていうことでしょう。妊婦ですからマリアは、私たちのイメージだとロバに乗っているような気がしますけれども、ヨセフは貧乏な大工ですから、ロバを連れていたっていうことはおそらく実際にはなかったと思います。マリアも歩いた、何日かかかったことでしょう。1日半なんだってって妻に言ったら、つわりもあっただろうに、つらかっただろうねって言っていました。そうなんだろうと思います。でも私その Google マップをスマホを使って調べながら、こうやって地図を上から見ているだけではわからないことがたくさんあったんだろうなと思いました。つわりっていうのもそういうことの一つだと思います。で、彼らはベツレヘムの町になんとかたどり着いて住民登録をする。もうマリアは臨月になって子供を産まなければいけない、生まれてくる。しかし宿屋には彼らのための場所はなかった。だからマリアは生まれた子供を貝羽桶の中に寝かせました。つまり人口調査のためにベツレヘムの町に来ていたのはマリアとヨセフだけではなかったということです。ベツレヘムだけではなくて、国中ごった返すような、ひっくり返すような騒ぎになって人口調査のためにみんなが移動していたに違いない。しかし羊飼いたちはどうなんでしょうか。自分の故郷に帰らなくていいんでしょうか。住民登録をするために自分の町に帰らなくていいんでしょうか。この夜も野宿をしていていいんだろうか。おそらく羊飼いたちは人口の中に数えられていなかった、無視されていた。羊飼いたちは、そのユダヤの国の国民としてカウントされていなかったんです。この当時の羊飼いがどういう暮らしをしていたのか。彼らには家がありませんでした。羊と一緒に移動しながら暮らしていた。私今回初めて知ったんですけれども、今回私が読んだ本の中に、この当時の羊飼いというのは一生結婚もしなかったというふうに説明をしているものを見ました。 家も持たず結婚もすることができず、移動しながら、季節に合わせて移動しながら羊のパンをする、毎晩毎晩野宿をする。どう考えても彼らは貧乏です。社会の中では多分一番貧しい人たちです。羊飼い、この人たちは社会の中に居場所がなかった人です。みんなから無視されていた。一人の人間として数えられることもなかった。それが羊飼いでした。そんな羊飼いのところに突然天使がやってきたのです。それは怖いことだったと思います。今まで誰も自分のことなんて見てくれる人はいない、自分がそこにいるっていうことを認めてくれる人は誰もいない、まあ、それはとても寂しいことですけれども、もしかしたら、まあ、それはそういうものだ、まあ、そういう私として、まあ、それはそれで心を落ち着けないと。毎日毎日、あ、今日も誰も無視、誰も自分のこと構ってくれなかったな、そういうふうに考えながら生きるっていうのは人間には辛いことですから、そういう境遇はそういう境遇として受け入れざるを得なかったんじゃないかと思います。でもそんな私のところに突然やってきたんです。天使が恐れるなって言い始めたんです。民全体に与えられる大きな喜びを告げる言い始めたんです。怖かったに違いない。誰も見てない私だったはずなのに、神様が私のことをじっと見ているんだ。神様は私のことを無視をしないで私に話しかけているんだ。私はそれ怖かったと思います。恐ろしい体験だった。今私は考えても見なかったことに神様からのメッセージを聞いているんだ。しかしそんな羊飼いたちに天使が言ったことは、恐れるなという言葉です。大きな喜びです。私たちはどうでしょうか。今恐れてはいないでしょうか。私たちは今喜びを失ってはいないでしょうか。私たちには本当にいろんなことが起きます。恐ろしくなってしまうこともあるし、自分の存在を認めてもらえないという悲しい思いになることもあります。神様だって私のことなんて気にもしていないんだろうなって思うこともあると思います。しかし神様は私たちのために天使を使わすんです。そして言うのです。恐れるなって、大きな喜びを告げるって。私たちには今それぞれに心にかかっていることがあると思います。なかなか人に話すことのできないいろんなものを抱えて私たちはここに集まってきている。でも皆さん、今私たちがいる場所は神様の前です。神様は私たちに言ってくださるんです。恐れるなって、大きな喜びを私はあなたに告げるって。だから私たちはクリスマスなのですから、喜んで神様からのメッセージに耳を傾けたいと思います。天使は言いました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。救い主と天使は言いました。救い主が生まれたんだ。救い主って一体何なのか。何ヶ月か前、 ヨセフのところに天使が来ました。その時天使はヨセフに言いました。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。救うっていう言葉がヨセフのところに来た時にも天使は口にしていました。この子は自分の民を罪から救うからである。だからその子の名前はイエスと名付けなさい。ヨセフはそれに答えて、今日最後のところで幼子はイエスと名付けられた。イエスの名前を付けた。イエス、この名前は救い、あるいは主は救う、神様は救ってくださるという意味の名前です。私は竹彦っていう名前ですけれども、竹っていうのは山っていう意味、彦っていうのは人間っていう、まあ、両親がきっと山のようにしっかり成長してほしいっていう、まあ、そういう願いを込めたんだと思います。イエスっていう名前にはイエスと名付けなさいと命じた神様の願いが込められている。その願いは救いです。私たちを救うために神様はイエス様を私たちの間に生まれさせてくださった。神様は私たちのことを救ってくださる。イエス、本当に素晴らしい名前です。ご自分の民を罪から救うって、ヨセフはそのように聞きました。天使の言葉、罪から救う。罪って一体何なのか。一つの言い方をすれば、天使たちがこの知らせを聞いた夜、マリアが生まれたばかりの自分の子供を貝羽桶の中に寝かせなければいけなくなってしまったという現実を生み出す罪です。誰もお腹の大きなマリアのために場所を譲ってくれる人はいませんでした。どこにも、自分たちのいるここに、さあマリアさん、あなたも入ってくださいと言ってくれる人はいませんでした。私の場所をあなたのために。みんなが自分さえ良ければいい、自分のことで精一杯、目の前の人がどんなに苦しくても大変な目に遭っていても、今すぐ場所が必要だというふうになっても、それを譲ることができない。そこにもすでに私たちの罪が見えてきています。あるいは羊飼いという存在もそれとよく似ていると思います。誰も羊飼いのことを気にしない、人数にもカウントしようとしない、いないものとして扱う。住民登録のために町中ごった返しているこの夜に野宿をしている羊飼いたち、その存在もまた私たちの冷たさの一つの印なのかもしれません。羊飼いもやっぱり自分たちのいるべき場所がなかった人でした。クリスマスの大きな喜びは、居場所のない羊飼いに届けられました。自分がいるべき場所、いてもいい場所、そういう場所を他の人に認めてもらうことができなかった羊飼いのために、大きな喜びの知らせが、救い主がお生まれになるという知らせが届けられました。イエス様はどこにも居場所のない羊飼いの救い主になるために、ご自分も羊飼いと同じように場所がない人になったんです。宿屋には彼らの泊まる場所がなかった。 居場所のない人間の救い主になるために、主イエス様ご自身も居場所のない人になったのです。昨日か一昨日かことですけれども、息子が僕はどうしてイエス様が馬小屋に生まれたのか知ってるよって言い出しました。なんでって聞いてみたら、羊飼いでも会いに行けるためでしょって言いました。私その言葉を聞いてとっても嬉しかったです。パレットの時間にそういうふうに教えてくださったのか、これまでの教会での話を聞いていたのか、幼稚園で教わったのか、嬉しいなって思いました。その通りだと思います。イエス様は羊飼いと共にいるために、羊飼いと共にいる神の子になるために、貝羽桶の中に生まれてきたのです。民全体に与えられる大きな喜びを告げる。民全体、この民全体というのは、たとえ羊飼いであっても一緒にいることのできる神の子、そういうことなんじゃないでしょうか。私たちは救い主になるためにお金持ちになる必要はありません。私たちは救い主に会うためにみんなに好かれる人間にならないといけないっていうこともありません。ちゃんとしないといけない、いい子でないといけない、そんなこと一つもできなかったとしても、もう本当に自分でも呆れるほどダメな私であったとしても、そんな私が会いに行くことができるために、イエス様は貝羽桶の中に生まれてきました。みんなの中に居場所がないような私であったとしても、一人ぼっちの私であったとしても、一人ぼっちにさせないためにイエス様は生まれてきました。私でも会いに行くことのできる場所にイエス様は生まれてきてくださった。救い主、それは私たちに神様の愛を届けるために来る、そういう方のことです。救い主であるイエス・キリスト、このお方は私たちのために神様の熱い愛を届けるためにクリスマスに生まれてきたのです。しかし私たちは思うかもしれません。神様の愛、確かに聖書はそういうふうに言ってるかもしれないけれども、牧師はそう言うかもしれないけれども、そんなものは一体どこにあるんだ。この世界のどこにも神様の愛なんて見えないじゃないか。もしかしたら羊飼いたちもそう思ったかもしれない。だから天使は言いました。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。印って言いました。印って証拠って意味ですよね。あなたたちのための証拠ちゃんとあるって。救い主が生まれたっていう証拠はちゃんとあるんだ。それは貝羽桶の中に寝ている赤ちゃん、それがあなたたちのための証拠だ。言葉を変えれば、イエス様のことを見ていればわかるでしょ。神様の愛はイエス様を見ていればよくわかるはずだって。そういうことなんだと思います。そう、私たちはクリスマスに貝羽桶の中に寝ているイエス様のことを見つめていればわかるんです。神様がどんなに私のことを愛してくださっているかっていうことが。貝羽桶って石でできてるそうなんですね。この当時のこの時代の貝羽桶っていうのは冷たい硬い 藁しか敷いていない石の桶の中に一人の赤ちゃんが寝ている。その方は神の子だ。神の子がそこに寝ている。そのことをじっと見ていれば私たちも分かる。神様の愛が分かるんです。私を罪から救ってくださる神様の愛が分かるんです。私を一人ぼっちにはしない神様の愛が分かるんです。どんな私であったとしてもそれでも神が愛してくださっている。そのことがよく分かる。イエスが会話を受けに寝ている、その事実に私たちが目を向けるならば、天使がこのように羊飼いたちに話して、その後天の大群がやってきて、本当に素晴らしい賛美歌を歌って、天使たちが離れて天に去った後、羊飼いたちは言いました。さあベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか。ベツレヘムへ行こう。会話桶の中に寝ている赤ちゃん見に行こう。神様の愛が分かるというその赤ちゃん見に行こうって喜びながら語り合ったに違いない。そしてその家を発見したの。それを見て神様の愛がよく分かった。そうであるからこそこの話が私たちのところにまで届いてるわけですよね。全然ちんぷんかんぷんだったっていうんだったら、歴史の中でこの話は消えていたに違いない。私たちのところにもこの話が、羊飼いたちのこの話が届けられている。僕たち羊飼いは天使に会ったんだ。この会話桶に寝ている赤ちゃんが神の愛の印だ。神様私たちのことを救ってくださる印だって言っていたんだって、マリアが聞き、ヨセフが聞き、その話が私たちのところにまで届けられた。羊飼いだけではない、マリアだけではない、たくさんの人がイエス・キリストを見て神の愛が分かったからです。私たちも今日このクリスマスの祝いをしている日、招かれています。神の愛に、神が私を救ってくださる、こんな私であってもイエス様一緒にいてくださる、貧しくても居場所がなくてもダメな私であったとしても神に愛されている。だから私たちも私たちのベツレヘムへ行きましょう。神の愛を見に、神様が私たちのことを救ってくださる、そのメッセージを聞くためにベツレヘムへ、いやもう私たちはそこに来ていると言うべきなのかもしれません。こうして共に礼拝を捧げ、神様の前に賛美歌を歌う、今この時ここが私たちのベツレヘムです。私たちは今日ここで主イエスキリストと出会う、あなたを愛する神のこと、あなたを愛する神の愛で、愛の印である神のこと、私たちは出会うために今日今ここに座っているのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、羊飼いたちが聞いた良い知らせを、どうぞ私たちの心の奥深くにあなたが届けてくださいますように、この私のために主イエス様は生まれてくださいました。この私を愛するために、神様は私たちのためにイエス様を送ってくださいました。神様、あなたがくださったかけがえのない宝をありがとうございます。どうぞ主イエスキリストとともに神の愛を心にしっかりと受け止めて、この新しい1週間を歩んでいくことができるように私たちをお守りください。 主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。